タジオムジカラジオ、町と
子供たちと
音楽と、
毎月第4月曜日のこの時間は、子供たちが誰でも音の楽しさに熱中できる移動音楽実験室を作るスタジオムジカが、子供と音楽に関わる活動をしているさまざまな方を紹介し、町と子供たちと音楽をつないでいくコーナーです。
コーナーでーす。よっ、年末、
年末スペシャル、
年末スペシャル、
こんにちは、スタジオムジカの小島です。
黒坂です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
年末です。
年末ですよ。いやー、来ちゃいましたとうとう。
来ちゃいました。明日はクリスマスイブですからね。
そうですね。
ですね。
そうですよね。
さっき流れてた曲がぴったり、
ね、
クリスマスイ
ブ、ね、山下達郎さん、
達郎さんの、そう、
ね
ね、なんかこれ聞くとクリスマスっていう感じしますよね。
確かにね。
なんか定番ですよね。
うん、
さあ、まあ、年末ということで、
はい、
今日はね、ちょっと今年、まず今年1年を、うん、さらっとちょっと振り返ってね、
うん
うん、みたいなと思うんですけれど、あの、去年の今頃何をしてたかというと、私たち岐阜県に行く準備をしてたんです、
ね、
うん、そういえば
そうやったんです。
そうなんですよ。
そうですね。
で、年明けて1月に、うん、岐阜県の蟹市というところで、うん、
あ、はい、蟹市のお話、はい、あの
子ども食堂さん
に
お邪魔してね、3回あの行ったうちの3回目がね、去年のスタートだったんですよね、うん、
そうですね。だから年をまたいで、うん、年末に去年の秋からこうカニに行き始めて、
うん、そうそう、
んで年をまたいで1月が千秋楽というか、
そうそう、3回目のね、
3回目のね、
そうなんですよ。
いやー、よく行きましたね。
よく行きましたよ、本当にね。
だってあのカニの、うん、あの子ども食堂さんのね、うん、やつで、あの子どもたちも親御さんたちもいっぱい集まってくれて、毎回、うん、すごい盛り上がったんですけど、なんかこう最後はもうあれでしたよね、何度も行ってるから、
うん、
ちょっと我々にとっての実家みたいな感じになっててお
かえり
おかえりみたいな感じでこう
出た、勝手に実家に、
勝手に
実家にしちゃう、
そうそうそう、で勝手に迎えられ、
ね、なん
か
こう
迎えてもらい、温かく、
うん、
勝手に実家と思い込み、ね、
ご飯食べさせてもらったから、
ね、そうそう、ご飯あるよーっつって帰ると ね、 そ う、 ね、そうそうそう、はい、
そう、そんな、うん、あのスタートだったんですけれど、その後は、ね、3月に富山県に行ってるんですね、
はい、
氷見市という
ところ、うんうん、
そう
ね、
そうそうそう、そこでもあの向こう、あちらの劇場さんにお招きいただいて、
はい、
そこではね、中高生と一緒にワークショップをやったんですよね。
それも年をまたいで、だから去年も氷見に、富山県氷見に行っていて、
そうやったんですね、はいはい、
でまたもう一回、あれ2回目ですか、3回目でしょ、
2回目、
2回目、
3回目、わかんない、
だ結構行ってますよね、氷見、
う
ん、もね、
そうそう、下見とかも含めると ね、何度も行かせていただいて、
これまた行ったら子供や親御さんたちいっぱいいて盛り上がって、そしておかえり、ご飯あるよっていう
また実家が
また実家が、実家が増えていくっていう感じでしたね。
そうですね。で4月ぐらいからは、あの、まあ、これ毎月ずっとやってるんですけれど、うんうん、あの誰でも音楽室っていうのね、
はい、
無料ので月に1回ずつやりながら、8月からはね、うん、あの怒涛のスタジオムジカ、うん、毎月どっかでやってたんですけど、
うん、
8月は、これどこでやったんだっけな、あの伝次郎先生というね、うんうんうん、素敵な先生がいらっしゃる民間の NPO がやってる学童、は
あ、この近くでね、
はい、夏休みで、
あ、北区、
指名会館、
あ、指名会館で、
はい、指名通りのね、あの
学校の横にある ね、
はい、あそこで夏休みに子どもたちと、
うん、
はい、楽器で遊ぶのをやったり、
うん、
え、9月は下鴨の、パンダ園さん、
あの
心臓病のね、
はい、
あの子どもたち の、うん、あの保育園をされているところで、教会でワークショップさせていただいたり、
これも素敵でしたよね。
楽しかったですね。
もう本当あの盛り上がって楽しかったし、うん、あの場所がね、また教会でとても素敵なところでしたね。ここでもなんかご飯あるよって
僕ら何しに行ってる
ご飯食べに、
ご飯食べに
いろんなところにご飯をいただきに行っている団体です、スタジオムジカ。
いやいやいや、
いやでも
ね、
ね、
ありがたいことです。
ありがたいですね。
いいですよね。
ね、
うんうん、
で10月はあれですよ、あの堀川祭りですよね。
そうでしたね、はい、
小毛祭りでね、はい、楽器体験コーナーとか、はい、輪投げとかやってすごい楽しかったですね。でまたそこで来てくれたこの中でね、これクロちゃんの和太鼓の教室入った子とかもいた
んよね。あ、そうそう、あの
あそこきっかけで、
そうそう、そこきっかけで、
スタジオミュージカこう楽器いろいろ並べてる中で、はい、時折打楽器にめちゃめちゃ熱中する子が出てくるんですよ。まあ、なんか数人、あのいっぱい子供たちが来る中のね、はい、1人2人すごいめちゃめちゃ熱中する子がいて、はい、ずっと手放さないっていうその打楽器を、っていう子を見つけると僕がスカウトしてるって
来ないかいって
君才能あるねっ て, って
そうそういいねって、
うん、そうですね。スタジオムジカはあのパーカッショニストの渡辺亮さんとか、うん、永田充君とかね、はい、そうそうそう、あのこれまでにもこのラジオにも来ていただいてますけど、ね、彼らも会場にいるので、うん、なんかそのパーカッション好きな子がいると、うんうん、ね、その人たちとちょっとセッションみたいなのが始まったりして、うんうん、そうそう、なんかいい出会いが生まれるとね、
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ。でなぜかあの和太鼓に行ってしまうんですけど、そう
そうそう僕がそうそう、もうスカウトして行ってしまう、ね、
和太鼓やらないかい
って
、和太鼓を持って世界に出ないかいみたいなね感じ
で、そうそうそう、まあ、そんな素敵な出会いもあったり、うんうん、してたんですけどね、うん、そうそう。
でも本当にこう、うん、ね、今年もそれこそ京都のから外に出て、うん、岐阜県とか富山県とか行かせてもらったり、うん、まあ、京都の中でもたくさんの子どもたちに会ったりで、うん、本当に延べスタジオムジカが今年出会った子どもたちとか、うん、その家族、うんうん、その親御さんたち延べ数どのぐらいいるんだろうっていうのが分かんないぐらいたくさんの子どもたちに出会うことができて、
ね、じゃあまた出会いの多い年でもあったわけです ね、
そうですね、こうやって振り返るとね、
本当ですね、うん、そうそう。で、まあ、今年はノックス堀川の運営も本格的に始まったので、そうでしたよね、あの拠点ができたことで、うん、こう続けてお会いできる方が増えてきたのも嬉しかったなと思って、
それまた違いますよね、関わりが1回きりっていうのと、そうですね、継続してお会いするのとはまたね、うん、違ってきますよね、
うん、そうですね、うん、こちらもなんかだんだん子供さんのこともちょっと分かってきたり、
そうかそうか、うん、確かにね、
うん、そうそう、やっぱり初回会っただけやと緊張してたりとか、うん、はい、することも多いんですけれど、うん、だんだん慣れてきてくれると
お互いに慣れてくるところがありますもんね、
それでも良かったですね、
うん、で一緒に何度も会いながらこう音楽を鳴らしていく中で、うん、お互いにこう成長していけるというか、そういうのは一、うん、回コッキーのワークショップとはちょっと違う関係性と、うん、まあ、新しい音楽が生まれていく感じがしましたよね、
まあ、今のお話だとなんかお子さんだけど対象は、うん、ミュージシャンなんですね、はいはい、一人のね、そうなんですね、
そう、子供たち一人一人がもうミュージシャンなので、一緒にこう音楽を作っていけるのがやっぱり楽しいですよね。
そうね、誰でも音楽室に初めて来た子がなんかウクレレで曲ね、うん、作って、
そう、
ね、
あの
録音とかまた流したいな。
そう
ね、
そうなんですね、
あるんですよ、
え、ぜひ、ね、聞かせていただきたいですね。そうそうそう、
もう本当に、ウクレレ、うん、初めて持った子なんですけど、なぜ か、うん、なんかその音の並びを自分で決めて、
う
ん、でもうこのもう彼の中で曲ができてたんですね、うん、でそれで周りにいたお父さんとか僕らで一緒にこう即興で、うん、一緒に音を出して、うん、なんか曲っぽいものができ
たんですか。
できました。
え、すごいな。
その時クロちゃんコカリナ吹いてたね。
そうね、
そうなんですね、うん、へー、
で子供たちって面白いのがそうやって自分が何かこうすごく簡単な音でどんどん歌とかを作って、こっちが作ろうよって言うと作ってくれて、何かその場で、
はあ、
でその後に、まあ、ノックスって商店街にあるじゃないですか、はい、商店街の中に、で、面白いのがだんだん自信を持ってくるとみんな外に出て、
は、
外のベンチに座って、
はい、
そのウクレレとかなんかこう、
はい、演奏し、
ね、ちっちゃいルーグっていうギターみたいのがあるんですけど、はい、そういうのを弾きながら歌い始めるんですよ、まあ、要するに外の人たちに表現し始める、で通行人の人たちがわー素敵とか言いながらもうストリートミュージシャンが1日で完成するみたいな、
あら、あ、そうなんですか。そうそう、
あの感覚はね、面白いですね。
面白いですね。
なんかそこが違うかもしれないですね、子供と大人と。ちょっとやっぱり大人だと、うん、 どうしようみたいなのがあるのが、
うんうん、もうちょっと練習してから人前に出ないとみたいなのがあるけど、
そういう感じですけど、
子供たちはねこう楽しい雰囲気でこう乗せていくと、もうどんどんどんどんこう、
そのまま
そのままもう遊びの延長でやってはる感じですからね、うんうんうん、自然とね出てくるのが本当にすごいなって、
だからなんかそれこそこのラジオの副題の街と子供たちと音楽とっていうのを、子供たちが自然にこうやってストリートに出てって音を鳴らし始めて、なんか街にそれが鳴り響いていくっていうのは面白いなと思いましたね。
ね、まあ、うん、そんないろんなことがあった2024年なんですけどね、振り返りをさらっとしようと言ってたけど、やっぱ話し出すと長くなるんですよ。
すいません、私も一緒になって話して
しまった。盛り上がってたね、
はい、でね、まあ、あの12月で、もう次、1月になりますからね、うん、ちょっと来年どんなことやりたいかっていうね、うんうんうん、クロちゃん何かありますか、来年やってみたいなっていうことね。
来年それこそあれですよね、今年もムジカやってて、うん、わこれは面白いからカンちゃんもっとやっていきたいねって言ってたのがあるじゃないですか、うんうん、あの絵本
ね、
うんうんうん、絵本に音楽をつける、
うんうん、
で絵本の読み聞かせをただするだけじゃなくて、そこに音楽をつけていったり、うんうん、またそれで新しく歌を作っていったり、その絵本を題材にしてそれやってったんですけど、はい、これはなんかね、来年もどんどん膨らませていけたらね、いいですよね。
そうですね、そうそう、あの僕も絵本のプロジェクト来年やりたいなと思っていて、あの去年と今年、うん、で、まあ、偶然なんですけど、こう絵本を使ってで、ワークショップをしたりとか、はい、演奏をさせていただくことがあったんですけど、うん、一番大きかったのはあの岐阜県の可児市の子ども食堂さんに行った時に、
はい、
コーディネートしてくださった可児の劇場の方から、
はい、
その子ども食堂さんで普段読み聞かせをやっているんですと、
はい、
で非常に読み聞かせが上手なボランティアの方がたくさんいるので、その人たちの読み聞かせと何かできませんかねっていうご提案をいただいて、はい、でまあちょっとやってみどうなるか分かんないけどやってみましょうかって言って、で、何冊かこの本読みたいって言ってはりますって送られてきたのが北村聡さんのミリーの不思議な帽子っていう、うん、教科書にもね載ってる、小学校の教科書に出てるような有名な本だったり、あとツペラツペラさん、
はい
はい、ね、あの京都の、
ユニ
ットですけれど、はい、その方の白熊のパンツ、
ね、これもう皆さん大人気のね、
はい、でなんかそういうの読みたいんですけどっていうね、
うんうんうん、
ご提案いただいて、うん、どうしようかなっつってね、うん、クロちゃんともあの渡辺亮さんともどうしようどうしようって言いながらやってたんですけど、うん、ミリーの時は、曲の時にちょっと、あ、曲の時ですね、絵本の途中で僕らが少し音を入れさせてもらったり、うん、あと勝手にあのエンディングの曲を作って、うん、はい、
すごい絵本エンディング、
そう読み聞かせはあのその子ども食堂の方にしていただいて、でちょっと曲中で音を入れて、はい、読み聞かせが終わったら僕らがエンディング曲を勝手に歌うっていう、うん、オリジナル曲をね
オリジナル曲を、
はい、
かんちゃんがこれまたすごい素敵な曲を、はい、あの作ってきたんですよ。クロちゃんこんなのちょっとミリーの素敵な帽子とか白熊のパンツで、
はい、
こんな曲どうかなって言って作ってきたのが、うん、とっても素敵で、あいいねこれやろうやろうって言って、うんうん、でムジカのみんなでね練習をして、で絵本の後にそれを、まあ、エンディングでつけるっていう、うんうん、
あ素敵、うん、そして今日はその曲を
ね、この曲をそう、ね、あれクロちゃん歌、あれ
そうね、この話の流れから言ったらそれが自然よねでは一曲聴いてもらいましょうって言って、はい、いうのがあるんですが、それはあの実際の、
まま、
ムジカに来ていただいて、ね、お聴きいただければと思います。
そうね、
はい、
う
ん、
そう、白熊のパンツも、うん、これツペラツペラさん の、 あの絵本で、うん、いろんな動物がどんどん出てくるんですけど、はい、動物が出てくるときにその動物からイメージするいろんな楽器の音を鳴らしたりとか、そうそうそう、あのこれも最後にね、1曲ちょっとエンディング曲みたいな、
あこれもエンディング曲、
はい、そうなんですよ。で、楽しげな感じで、はい、あのこれも読み手は向こうの方にしていただいてっていう、はい、なんかそういうコラボレーションの機会にもなりましたし、
面白いですよね、う
ん、あと他にも何冊か、子供さん が電車の絵本を読みたいっていうのがあって、うん、それも、僕らプラス現地の子どもさんたちでなんかこう電車をイメージした音をその子が読んでる途中に入れていったりとか、
はい、
そうそう、なんかそういう、こうみんなで絵本を読み聞かせっていうのかな、なんか読み聞かせというとちょっとただ聞いてもらう感じですけど、そうじゃなくてなんかみんなで参加してみんなでなんかお話を作っていくみたいな、はい、そんななんか面白い時間がね、うんうん、できたなって、うん、これちょっと面白かったかまたやりたいわって、
やりたい、
うん、面白そうですね、うん、なんかそういった音が入ると、うん、読んでらっしゃる方もいつもとはちょっと違った、はい、ね、読み方になったりとかもするかもしれないので、
そうなんですよ、
セッションですよね、
セッションですね、あとそうセッションで面白かったのは、うん、これも岐阜で花咲山というですね、はい、非常にもう50年ぐらい前の、絵本があるんですけれど、
これ切り絵じゃないや、なんか彫った版画、はい、版画か何かですかね、
はい、斉藤龍介さんで、うん、いう方が書かれた本があるんですけど、
はい、
とても渋い本なんですけれど、うん、渋い絵本なんですけれど、それに三宅さんが三味線をその場でつけるとですね、こうぐっと日本の、まあ、昔話の世界が広がるみたいなのもあって、はい、うん、で読んでくださった方もねすごく、うん、喜んでくださって、
ね、きっとそうでしょうね、なんか世界がまたわっと広がっていくような気がします ね、う
ん、 ね、 うん、ね、まあ、こんな絵本のこともやりつつ、うんうん、またカニにも行きたいし日々にも、ね、はい、行きたいなと思って、うん、で京都でもねなんかいろいろ面白いことをやりたいなって思ってるんですけど、うん、なんかないですか、くるちゃん京都で。
そうね、でもなんかこう、うん、子供たちがこうやって、うん、もう本当に子どもたち、そして子どもを中心にいろんなこう町の人々とすごく今年も広がりがあってつながってこれたので、うん、なんかこうだんだんゆくゆく、まあ、さっきも出てた話だけど、うん、その子どもたちと一緒に音楽を作っていく、で割と長期的に、まあ、拠点をノックスっていう拠点を持つこともできたん で、
はい、
で長期的な目線でこう一緒に音楽を作っていく、もっともっと豊かになっていくんで、うん、曲目を増やしていくっていう風にして、うん、これまで以上になんか子どもたちと街をもう包むような音楽が作っていけたら面白いし、うん、なんかこういきなりここで思いつきで言っちゃうけど、そのうちスタジオマジカフェスみたいのやれたら面白いですよね。
はい、
スタジオ、
はい、
ね、かんちゃんどう、
フェスね、
そう、スタジオ間近祭りみたいな感じで、う
ん、祭りみたいな、
もう京都のちょっと小島さんが困った顔され、
京都の子供たちがみんな集まってきてさ、うん、それぞれこうなんかこう、
あ、そうね、集まってくる感じのね、うん、なんかやりたいね、
そう、うん、イベント、お祭りをね、
うん、お祭り的なね、
うん、そうそう、カシシ100人とか、
う
ん、ウクレレ1000人とか、
ウクレレ1000本ないな、うん、
ポカリナ1万人とか、なんかペットボトルジャミセン10万人とか、そういうなんか、
うん、
演奏をやりましょう、
はい、
小島かんちゃんが企画してくれます
無茶振りが起こったこと
で、そんないろんなあれやりたいなってのはいろいろあるんですけれども、はい、また来年もね堀川商店街拠点にいろんな活動をしていきたいなと思っております、
う
ん、
楽しみにしています。
はい、
はい、
そうですね、で年明け、
はいはい、
1月6日から僕らまた仕事で長岡教師の学童さんにお邪魔したりとか、
はい
はい、で引き続き子ども音楽クラブどんどんね毎月レッスンしてますので、うんうん、
はい、
見学されたいな、体験されたいないう方はぜひご連絡ホームページからいただけたらと思います、
ね、なんかちょっと覗くだけでも ね、
そうですね、
いいのでね、
あ、本当に本当に、
はい、うん、いらっしゃっていただくといいかなと思います、う
ん、はい、
いやもう今年もう4月からずっと楽しいお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、はい、
また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えください
良いお年を。